時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は先生胸にチーフも入ってとってもドレッシーな感じですが今日は何帰りでございますか？
いや今日はですね、ちょっと今少しハートブレイクな感じで。
ハートブレイク、
はい、
恋をしてたんですか？
いや違いますよいや熱い思いでこう、まあ、イベントに参加したわけですよ、
はい、
でこれはまあ経済産業省あたりがこう、はい、進めているですね、社会人基礎力育成グランプリというものがありまして、
はい、
でそこに今うちのゼミ生が、
はい、
書類選考を受かりまして九州地区大会というのに出場させていただいたんですね。
すごいじゃないですか。
で8チーム、
はい、
まあ、全九州から、まあ、参加されていたわけなんですけれども、はい、まあ、そこの中で、まあ、ゼミの取り組み、そしてその中で何を学んで、どういうところでこう、まあ、壁を感じたりしながら、それをどのようにして乗り越えていったのかという、まあ、1年間のこう活動の実績みたいなものをですね、
はい、
まあ、それぞれのチームが自分たちのテーマに従ってプレゼンテーションを行うというものだったんですね、
はい、
でそれでまあ行ったんですけれども、まあ現時点でできる一番いいパフォーマンスは出せたとは思うんですけれども、はい、もうやはり他大学のレベルが高すぎてですね。
そうですか、
はい、もうもう客観的にこう見てて、まあ、ここが優勝だなみたいなのはもうやっぱりもうその通りになりまして、予想通りと、はい、でまあ、彼らの感想、どういう感想が来るかなと思って、うん、まあ、僕、まあ、今後に向けてのですね、もうすでに今日はもう過去になっちゃってますので、はい、次はこうだよねみたいな感じのもう投げかけはもうすでに終わってるわけですよ、
はい、
そしたらまあそれについても学生がまあ反応してきて、うん、まあ、要は打ちのめされたみたいなね、ま
あ、
やっぱそこ、まあ、感受性豊かなので、やっぱそれを感じ取って、で今度はまあそこから今の自分たちの置かれている状況で抱えている課題、うん、今後どうしなければいけないのか、自分が果たすべき責務は何なのかとかいうものも一生懸命考えてですね、うん、まあ次に向けてまあスタートを切ったような感じはします。
なるほどですね、はい、あでも8チーム、九州から8チームでしょ。
そうですね、
各あるゼミの中でそういう、こう社会に対するこう、ね、活動されているゼミたくさんある中で8チーム、それだけでもすごいですけど、やっぱり打ちのめされちゃうんですね。
いや、 やっぱり狙っていくとなるとですね、はい、まあ、それなりの思いもあるわけじゃないですか。
です、ね、
ただまあ僕が今回出てよかったって思うのはですね、はい、今までの卒業生たちが残してきた業績っていうのと比べてやっぱり物足りなさ感があったわけですよ、ずっとね。でこれはまあ学内でできることってまあ限界あるよねと、
うんうんうん、
まあ、外からいろんなゲストに来ていただいて特別講演をしていただくとかいうのはそんなに難しいことじゃないんだけれども、やっぱりよくありがちなパターンはいい話聞きましたとか、
うんうん、
すごく勉強になりましたっていうところまでは行くんです、誰でも、
はいはい、
しかし実際の行動につなげることができるのは非常に限られているわけですよね。
うん、
ところが学外に出て行って、うん、同じ世代の子たちと、うん、まあ、そのまあ、いわば対決するわけじゃないですか、はい、その時にもう全く違うわけですよ、蓋を開けてみたら。
そうですか、
うん、逆にこれを感じることができなければ、うん、もう次の手が打てないなみたいな状況ではあったんですけども、まあ、それは感じておってくれたみたいですけどね。
そうなんですね、はい、そのすごくそのここが優勝だなという取り組みっていうのはどんな取り組みだったか少し教えてもらえますか。
これはですね、もう、はい、非常に、まあ、全国的にも有名なんですけど、このゼミの取り組みはですね、はい、綱引きをテーマにしてやってましたね、女の子の
綱引き、
はい、チームが
綱引きをどう、
結局チームビルディングです、共同作業じゃないですか、
はいはい、
だからもう全く専門でもないようなことに取り組んで、
はい、
もう女の子がその手に豆を作りながら、
はい、
もうどうしようか、こんなの何の役に立つのとか、まあ、葛藤しながらもですね、はいはい、でもそれをどうにかして乗り越えるために文系の学生が力学的な勉強をしたりとかですね、
は
い、まあ、専門じゃなくてわからない部分を今度はその外部の例えばその綱引きの協会みたいなところにですね、はい、教えを請うて、
はい、
でそこで今度はその学外の組織との連携が始まったりとかですね、はい、 やっていく中で、まあ、豆ができる、足が滑ると力が入らないということで、はい、新製品の開発に取り組んだりしてるわけですよ、
はい、すごい綱引きから。
そうです。それでその今度はその専門じゃないものでもこう取り組むことによって、うん、こんなものを生み出すこともできるとか、うん、いうようなことが今度はもうソフトになっちゃってですね。
ソフト、
はい、いろんなところのこう人材育成とかの、はい、チームビルディングの研修とかをやるような仮想株式会社をまあ設立しているという、はい、非常に面白かったです。
すごい聞いてみたいな、うん、もうでもそのお話って一般企業とか一般社会人、はい、あの起業する人間も含めてですけれども、みんなにこう必要な知識とかスキルとか。
そうですね。
ですよね、
はい、もう非常にこう素晴らしい発表がもうたくさんありまして、確かにこれはまあ企業の方とかもですね、閉塞感に苛まれているようなところはもう特にまあ見た方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、やはりもうこれはもうすでに著作権で保護されていますので、はい、あの限られた座席しかありませんので、ちょっと実際には聴講できないんですよね、
なるほどですね、
はい、だからまあそこに無料で参加できたっていうだけでも非常に大きなまあメリットがあったんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、素晴らしい取り組みです。またじゃあ来年の取り組みも楽しみになってきますね。
そうですね、彼らがまあ何を感じてそれを次にどう生かしていくのかっていうのをちょっとまあ見させていただこうかなと思います。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。さあこの番組はですね、このように、マッスルトークだけでなくてですね、森部先生の生徒とのこう関係とか取り組みとかもご紹介しておりますよ。ぜひ皆さんからメッセージもですねお待ちしておりますよ、番組は後日も聞いていただけるようにポッドキャストで配信を行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾、探して Facebook ページへいいねをお願いいたします。後日放送アーカイブをアップいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送視聴できますので、ぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲットの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。今日もですね、前回に引き続きまして怪我をしない筋トレ法を伺っていきたいと思います。これまで腰そして肩と来ておりますけれども、今日は膝でございます。
はい、
膝はですね、筋トレ中に関わらずよく怪我をするとかですね、何か痛みが始まるとかよく聞く箇所でもあるんですけれども、膝の痛み、これはまあ分類するといくつか分けられたりするんでしょうか。
ですね、まあ、誰が怪我をするのかっていうことにもよるんですけどね。例えば若い人がする膝の怪我と、はい、高齢者の方が抱えている膝の問題っていうのはちょっとやっぱ質が違いますよね、
は
い
は
い、
なるほど、うん、今日はではまず若い人の怪我の部分で聞きたいと思います、
はい、
よくですね、その筋トレ中に膝を怪我するなんていうこともあるのかどうかということですね、もし怪我をする場合であればどういう箇所が多いのかとか、そしてその場合はどういうことを気をつければいいのか、怪我をした場合の予防法、こういったことを聞きたいと思います。
はい、
はい、
筋トレ中に起きる怪我というのは基本的にはないですね、
は
い、
あ、膝に関してはですか、
はい、まあ、よほど変なフォームでやるとか、はい、いうことをしない限りはトレーニング中の怪我はまあほぼないです。
そうなんですね、
はい、ただ、間違ったトレーニングですね、うん、その時には分からないけれども、うん、まあ、ちょっとダメージが残ってて、で気がつかないままそのフォームが自分のも癖になってしまって、はい、本当の理想的なフォームは違うのに、間違ったトレーニングでもその本当に痛みが出るまでは記録は上がっていきますから、はい、見かけ上ですね、でだんだんこう強くなってきて、最近あれなんか膝が痛いなみたいなのは後ほど分かるっていうような、そういう怪我はありますね、
徐々に痛めていくという。
そうです、まあ、痛めるっていうのはその結局疲労がどんどんその場所に残って、はい、回復は追いつかずに、うん、やがて炎症になっていくというケースですね、
は
い、例えばスクワットの場合とかで、重さにこだわってトレーニングをするとですね、技術がない人がですね、その筋力が足りないもんですからテクニックで上げようとするわけですよ、
はい、
でそうするとお尻を後ろに引いて背中全体、背中それから、お尻 で太ももの裏側を使ってガッと重りを受けるところが太ももの前とかですごくあの重量を受けたりすることになりまして、はい、膝が前に出ていくんですね、
ええ、
でこれを繰り返しやっていくと、はい、筋力ではなくて膝のバネ腱を使って上げるような動きに変わっていきますので、はいまあ、その非常にその負荷が大きくなったものが、うん、その筋肉の付着部である膝のすぐ下ぐらいに集約されてですね、
はい
はい、その結果膝が痛くなるというケースはよくあります。
膝が前に出て、はい、その膝の前のそこなんていう場所なんですか。膝のその真ん中あたりですか。その
いや、これは脊骨ってこうすねの骨の上の部分ですね。
そうなんですね、はい、それで痛むことがあると
あります。でこれは別の競技の場合だと、例えばバレーボールの選手が膝が痛くなったり、はい、サッカーの選手が膝が痛くなったりするときにオスグッド病っていうのがあるんですけれども、
ウスグッド、
オスグッド、
オスグッド病、
はい、オスグッドシュラッテル病とか、まあはい、いう言い方をしますけれども、はい、スポーツ整形外科的な、うんまあ、その用語なんですかね、
うんうんうん、
あの太ももの筋肉がまあ例えば硬いとか負荷が大きすぎて、はい、そのものすごく太ももの筋肉を酷使しているような場合に、はい、脊骨ってこうすねをですね、ね、引っ張るわけですね、
はい、
筋肉を収縮することによって、うんうん、で引っ張られているところっていうのは牽引力がかかっていますので、はい、そのそこを刺激を受けたカルシウムがどんどんどんどんそこにこう沈着していって、膝の骨、膝の下の要はすねの一番上の部分ですね、はい、そこの骨がどんどん飛び出てくるという状況になります。骨格の変形が起きます。
そうなんですね、
はい、
それはまたちょっと痛みにもそれがつながっていくんですか、この骨の変形が。
いやもう痛いなんてもんじゃない
ですよ。そうなんですか、
はい、もう正座なんか全然できなくなるしですね。
うわ、
はい、もう本当に鬼の角みたいな感じになります。
そんなふうになるんですか。
はい、
まあ、それはかなりそのグッと集中的に鍛えた場合ですね、
はい、集中的に鍛える時もその筋力ではなくてバネでトレーニングをしているような場合においですね、
バネでトレーニング、このトレーニングがバネのトレーニングになっているのかちゃんと筋トレになっているのかという判断とか、
はい、
そういう部分に関してはそのさっきおっしゃった膝が前に出ているかどうかみたいなところが一つ判断基準なんでしょ
うか。そうですね、膝のポジション、それから、ムーブメントって言って動き、はい、こうこうコントロールできているかできていないかというところがありますね。はい、切り返しの速いこうしゃがんでピョンってこう立ち上がるみたいな動きをやっていると、おそらくもうバネを使ってますので、
はい、
大概失敗します。
僕今ですねジャンピングスクワットっていうのを毎日やってるんですけれども、はい、これはバネになるんですかね。
いや、ジャンピングスクワットの場合にはバネにはなってないですね。その前に筋力で受けてますので、バネっていうのはこうしゃがんで、
はい、
次にこう立ち上がるときまでの切り返しが早い動きですね、
はい、
ピョンっていうような動きになる。ジャンピングスクワットでまあ通常やる場合は、
はい、
しゃがんでいくときにブレーキかけるじゃないですか。
そうですね、はい
はい、ブレーキをかけて止まってから飛びますので、そういう問題はあまり起きないです。
あ、そうなんですね、
はい、連続ジャンプに切り替えたりとかする場合ですね、はい、バレーボールのこうブロックのこう連続ジャンプみたいな、
はいはいはい、
そんな動きをやってると痛くなってきます。
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ今のお話聞くと、まあ、今もうされてる方いないと思うんですけど、昔よく少年のですね、
いやもうやめた方がいいですね、うさぎ跳びでしょ。
そうそうです、そうです、
全然ダメですよ。
ね、うさぎ、でもなんかこの前も動画とかでうさぎ跳びじゃないんですけど、はい、なんかこう綱に引っ張られて中腰ぐらいになった人たちがこう中腰で歩くみたいな、
はい、
そういう訓練をされているところもあったんですけど、
ええ、
あれもかなりきつそうではあるんですけど、あれもじゃあ逆に筋トレというよりはあまりしない方がいい、
はい、あまりとか全然しない方がいいですね。
あ、そうですか、
はい、意味が分かんないですよ。
なんか中腰になった状態でパフォーマンスをすると非常にこうスクワット効果が高いイメージがあるんですけども、
は
い、それもやっぱりこう非常にこう選択が難しいですね。じゃあどういう動きだったら OK でどういう動きが NG なのかみたいなのところが、
いやもう専門的な立場から言わせていただくと一目瞭然で、
はいはい、
もう全然これも採用するべきではないっていうのはすぐ分かります。
すぐ分かるわけですね、
はい、
なるほど。目的に合わせてどういった動きを取り入れていけばいいのかというか。
そうですね、実際の競技の動きと置き換えて考えたときにですね、はい、その膝が完全に折りたたまれた状態、
はいはいはい、
つまりその相撲の損拠みたいな状態で力を入れた動きがあるかってことを考えたらないんですよ、スポーツの中では。
はいはいはい、
尊敬の時っていうのは力入ってないですからね。
そうですね、
うん、で実際ぶつかる時には膝は伸びてますから、
そうですね、
まあ、伸びるというか90度ぐらいのポジションで溜めた状態でこういきます、
はい、
折りたたんで深くなった状態っていうのは足の力使えないんですよ、
は
い、だバネしか使えなくなってくるので壊れてしまう。
なるほど。ということは本当にもうその90度よりですね、鋭角にしないというところが本当にあのキープする、はい、一つの基準になりますね。
そうですね。だから、まあ、例えば野球とかの場合特に多いんですけれども、はい、スキルコーチ要はそのこう技術を教えるコーチが、はい、フィジカルトレーニングってその体力をトレーニングするところまで担当しているケースがあるわけですよ実際に、
はいはい、
で単純にきついことをやらせればトレーニングになるとか思ってるバカなやつらが多いんですね、
はい
はい、だからそれはやめた方がいいですね、うん、
ね、
もう全く違うので、
うん、ありがとうございます。じゃあそんな風にですね、間違ったトレーニングをして痛めてしまった場合ですね、
はい、
あのその後の対処法を、どういう風にすればいいかというのを伺ってよろしいですか。
膝に関してはですね、はい、まあ、非常にこうあのデリケートなんですけれども、うん、なぜ立って歩く以上は常に負荷はかかってるわけじゃないですか、うん、はい、だからまずその負荷の大きなトレーニングってはもうできなくなりますので、はい、痛めてしまったらですよ、まずその段階では固定する必要があります。
膝を固定ですか、
はい、ただその膝を固定するときに完全に例えばギプスで固定するとかいうような状態であればもうこれ筋肉が萎縮してしまいますのでダメなんですけど、伸び縮みしない包帯があるじゃないですか、あのさらしみたいなやつ、はい、あれでちょっとこうぐるぐる巻きにこうしてですね、
はい、
多少曲がるんだけど、はい、深くは曲がらないような、
ま
あ、そういうポジションを作ってあげて、はい、生活をすると比較的早い段階で復活することができます。
そうなんですね。というのはその膝への負担を、まあ、ぐるぐる巻きにしてテーピングしてあげることで、はい、まあ、分散するというか。
そうです。
そのテーピング力で、
まあ、分散というかですね、
はい、
あの余計に曲げない、だから負荷がかからないということです、
うん、あ、そういうことなんですね、
はい、
あ、
なるほど。膝が一番安定しているというのは膝が伸びている時なんですよ。
あ、
はい、
ということは膝の上の部分から膝の中心、そして膝の下ぐらいまでずっとま
そうそうそう、巻いていくと、うん、足、そうですね、足一本に対して膝を中心に、まあ、全体的に言うとこう3分の1ぐらいはもう包帯が巻かれている状態。
なるほどですね、
はい、
そういう風にすると少し治りが早くなる。
早いですね。
なるほど。ぜひあのそれも参考にしていただきたいと思います。じゃ、痛めない時の対処法は、まあ、90度に曲げない、痛めた時はそうやって回すと。でそういうのもその痛みもいろいろパターンがあると思うんですね。今のはその筋肉が痛めたりその、
はい、
接地点ですね、が痛んだ場合ということなんですけど、軟骨が痛んだ場合とかいうこともあったりするんですか、トレーニング中に。
まあ、それこそその、まあ、うさぎ跳びみたいなやつとかですね、キャッチャーみたいなこういつもこう深くしゃがみ込んだポジションとかで、うんうん、そのずっとその太ももの力が入らない状態でですね、荷重ばっかりかかってのトレーニングしてると半月板がすり減っていったりとかして、ひどい時にはもう半月板がまあ割れる、まあ、要はこうバリッと破れるとかですね、そういうこともあります。
でもそうなってしまうとさすがに筋肉トレーニングとかなんかその対処はなかなか難しくなるから、
いやもうどうにもならないですね。とにかく実際怪我をしてしまったら、あ、もしくはその予測が立つ場合ですね、これちょっとやばいんじゃないかなっていう時は、はい、必ずその専門の医療機関でしかるべき検査を受けて医師の診断を仰ぐ必要があります。
なるほどですね、
はい、素人判断は非常に危ないですね。
痛めてしまった場合はどこの筋肉を鍛えると今後 の, その痛みとかをカバーできるとかいうそういうあの動きはあったりしますか。
そうですね、どのような状態で膝を痛めたのかっていうのがまず一つポジションになりますね。まあ、膝を曲げたところから伸ばしていってる最中の動きで痛めたのか、
はい、
逆に伸びてるところからこう後ろにこう曲げていくときに痛めたのかとかで変わります、
はい、
それからひねったのかとか、
前だけじゃないですもんね、横とかもありますし、
あります、
後ろもありますし、
はい、
なるほど。それによってもやっぱ対処法が変わってきますけど、それも筋トレで症状が緩和したりすることもあるということですかね。
そうですね、筋トレはまあ基本的に全て の, その膝の怪我に対して有効です。
なるほどですね、
はい、
どういったパターンで怪我したのかで、膝の周りのどの筋肉をあの鍛えていくとよく緩和するのかと。
そうですね、はい、実際その現場で指導してるとですね、
はい、
まあ、その膝を痛めましたとかいう子もまあいるわけですよ、うんうん、まあ、前にもご紹介もしましたけれども、でそうすると何をやってて痛めたのか、
はい、
いつから痛いのか、はい、その痛くなってから何をしたのかですね、うん、例えば病院に行ったのか整骨院に行ったのか安静にしていたのか、 て何日ぐらい経ってその間にどのぐらい回復したのかしてないのか、うん、動かないときは痛くないのか、もしくはその何もしなくても痛いのかとか、はい、動いたら痛いのかとか、うん、まあ、そういったことも細々聞いていくわけです、
はい、
ほんで今度はちょっと例えば少し膝曲げてみてとか、あそこ止まってとかですね、いろいろこう動きもコントロールしながら、どんな状態だったら一番その不安があるのか、痛みを感じるのか、違和感があるのかとかを確認をしながら、最も痛みを感じないポジションでトレーニングをするということになります。
ですね、
はい、結構緻密ですよ。
そうですね、はい、じゃあ本当素人判断ではなく専門家に相談して、はい、しっかりと、今後の回復プランとか、
そうですね、
今後のトレーニングプランを立てるのが肝要であるということですね、
はい
はいはい、ということで今日マイジムのコーナー、怪我をしない筋トレ法膝編パート1お届けいたしました、
はい、
また今度はね、今度ご高齢の方の膝のお話もですね次回は伺いたいと思います。そうですね、
はい
はい、ではここで一曲、マッスルソングをいきたいと思いますが、今日のマッスルソングは、
はい、浜田省吾でビッグボーイブルース。